本日のメッセージの聖書箇所を朗読させていただきます。ヨハネの手紙1の第2章12から14節。子たちよ、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからである。子供たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が御父を知っているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が強く神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。以上です。皆さんとご一緒に礼拝でこのヨハネの手紙1を読み進めております。今週は今読ませていただきました第2章の12節から14節の御言葉が、神様から与えられている御言葉なんですね。この箇所を読んでいて、また皆さん聞いていてですね、お気づきになられた方ももしかしたらおられるんじゃないかと思うんですが、それはこの文章は前後の箇所と比べますとここだけですね、文体が違ってるんですね。前後の箇所ではいわゆるデスマス調で書かれてあるんです。新共同訳聖書は手紙は全部デスマス調で書かれてるんですね。ところがこの箇所だけはですね、デアル調で書いてますよね。デアル、これは実は原文のギリシャ語においても文体が少し違っているようでありまして、その違いを新共同訳はですね、語尾の文体を変えることによって表していると。ギリシャ語で読まないとその雰囲気は味わえないのかもしれませんが、一応日本語としてはですね、デスマス調じゃなくてデアル調で書くことによってその違いをね、表しているということですね。そしてこの箇所はあたかも賛美歌のようにリズミカルでまとまりのある構成になっている、そういう箇所なんですね。ここだけですね。ここには6つの短文があります。短い文章が、それぞれの文章の中にはですね、同じ言葉がありまして、私があなた方に書いているのは何々だからであるという、そういう言葉が6回ですね、6回もこの短い中に繰り返されているんですね。つまりこの手紙をあなた方に書いているのは何のためかということをヨハネは改めて説明している。これは著者であるヨハネの強い思いの表れと考えていいでしょうね。短い中で何度も繰り返すということはね、このことをあなた方によく知ってもらいたい。このことをよく知ってもらったら、ここで自分が書き続けている言葉のこともよく分かってもらえるに違いない。そうヨハネは確信しながら、信じてですね、この言葉を語っているということですね。またこの6つの文章には全てですね、全てです、6回ともなんですが、その初めのところに語りかけの言葉が記されてますよね。初めに12節と13節では3つあって、子たちよ、父たちよ、そして若者たちよと呼びかけがあります。続く14節の中では3つまとまってまして、子供たちよ、父たちよ、若者たちよとね、再びこう全世代に向かっての語りかけが繰り返されているわけですね。そしてよく読んでみると分かりますが、各世代に語りかけられている内容にはそれぞれ特徴があります。まず子どもたちに対しては罪が許されているっていう事実ですね。それともう一つ、御父を知っているという事実、罪が許されているということと父なる神を知っているという事実が語られています。また父たち、お父さんたちにはですね、初めから存在なさる方を知っているという事実、それが2回とも全く同じ言葉で繰り返されていますね。さらに若者たちに向かっては悪いものに打ち勝ったという事実が、これも繰り返し同じ言葉が語られているところなんですね。これはそれぞれの世代、3つの世代に分かれてますが、その世代に必要なメッセージが語られているっていうことでもあるわけですが、同時にこれ3つの世代で全世代、 人生のですね、その人間の一生が想定されていると考えてもいいかもしれませんね。つまり人が幼少期から青年期を経て壮年期、熟年期を迎えていく一生のそれぞれの段階で心に留めるべき教えであるのだと、 そういう意味合いがあっていいと思うんですよね。まあ、ちょうどここで今この場がそうですよね。そんなに人数多いわけではないんですが、でも世代っていう意味で考えてみたら、幼子からですね、まあご年配の方までいろんな世代がいるわけで、そういう全体に向かってヨハネが語りかけている箇所ということですね。ここまでヨハネは愛する者たちに向かってですね、闇の中を歩むのではなくて光の中を歩むように呼びかけてきましたね。これは皆さんも覚えてらっしゃると思います。それは言い換えれば、光である神と共に歩むという歩みなんです。イエス様があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合い使い合って生きるようにという呼びかけでもあるということですね。その上でここでヨハネは光の中を歩むために非常に重要な大事な秘訣を実はここで教えているんです。秘訣、光の中を歩むための秘訣、今日そういうタイトルをつけましたけどね。それは人生のあらゆる事態に対処しうる最上の防御は何か、それは主によって今自分たちが、あるいは自分がどんな状態にあるか、また自分たちのためにこれまで神様によって何がなされてきたかということをはっきりと覚えるということなんです。主イエスキリストを信じるならば、誰であろうとその罪はすでに許されている、誰であろうと彼らは初めから存在なさる方を知っている、また誰であろうと全て信じる者は悪い者に打ち勝つ力を持っているんだ。キリスト者の罪に対する最上の防御というのは、自分が誰であって何であって、またイエスキリストにおいて神が自分のために何をしてくれたのかということを明確に理解し自覚することだということですね。許されている者、神を知っている者、自分を超えた力に頼ることができることを知っている者は、自分が誰であるか、自分のために何がなされてきたかをはっきり知っているのであって、その上に誘惑に対して力強く防御の姿勢を取ることができる、打ち勝つことができるんだということですね。そのことが曖昧だからこそ、まだ確信として得ていないからこそ、知識として頭に入っているかもしれませんが、本当に心の奥底で、私はそういうものなんだ、罪は許されているのだ、神のことされているのだ、打ち勝ったのだという、そういう自分の中での確信がはっきり明瞭にある人は確かに打ち勝つってことですよね。じゃあそこで、ここでヨハネが言っているその各世代に呼びかけられているこの内容の言葉の内容をですね、ちょっともう少し詳しくですね考えてみたいと思うんですね。はじめに子どもたちへの呼びかけです。12節もう一回読みましょう。12節、子たちよ、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されているからである。私たちのクリスチャンとしてのスタートは、全てのクリスチャンそうですよね、イエスの名によってあなた方の罪が許されていることを信じて受け入れた時から始まるわけですよね。これを、ああ知りませんでしたっていうクリスチャンは一人もいないはずです。ここから始まってる、うん、神が罪人のために罪からの贖いの技を十字架によってね行ってくださったという恵みの事実、これまで犯してきた罪ばかりじゃなくて、これからの歩みにおいて犯してしまうかもしれない罪に対しても神様は許しを宣言するための根拠をその十字架によって築いてくださったんです。皆さん、十字架の許しって過去の罪だけじゃないんです。現在もこれから先も一生の間、私たちが犯すかもしれない全ての罪においてイエス様は私たちの身代わりに死んでくださった。だからキリストを信じるときに全ての罪が許されるってことですよね。そのために十字架にかかってくださった。やがて私たちが父なる神様の前に立たされるときに、改めてその恵みの大きさに気づかされると思うんですね。私はすでにあなたの罪を贖った、だから安心して永遠の安息に入りなさいと父なる神様は私たちに必ず語りかけてくださるということです。まあ、けれどもその罪の許しの恵みはやがて将来味わうってね、その神の前に出た時だけに味わうというだけじゃなくて、今ここで神様との交わりの中で経験し味わうことが許されているものでもありますよね。罪の許しっていうのは何よりもまず神様とは私たちの交わりのあり方ということと深く関わっているわけです。言い換えると、罪が解決されないままでいるならば、私たちは神様と真実に交わることができないんですね。まあ、これはでも皆さん誰しも経験しますよね。こう心に罪が示されていて、それがはっきり処理されないままそのままにされているとね、神様祈りながらもなんかこう違和感がある、 しっくりこない、ね、やっぱり在籍感がある、後ろめたい思いがしてるっていう、誰しも経験あると思うんですね。それは罪なんです。その罪のためにキリストが死んでくださった。だからその罪を認めて告白して許しをいただいて初めて安心して神様に語りかけることができる。預言者イザヤはそのことをこう述べています。イザヤ書の59章の2節、中法ではどうなっているのか、イザヤ書59章の2節ですね。むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだと。はっきり書かれてますよね。罪が神様と私たちの間を妨げてしまっている。罪が交わりを隔てる仕切りとなる。それは非常に現実的で繊細な事実と言ってもいいと思うんですね。人と人との交わりにおいても、そこに誤解とか解決されていない問題があるままではギクシャクしたものになってしまうわけですよね。それが無意識のうちに一方的なわだかまりのようなものであったとしても、その相手に真実に向き合うことを妨げます。これって見えないけれども必ずある、起こってくるんですよね。関係に表されてくる。教会の交わりでも、夫婦の間でも、親子の間でも、家庭でも、職場でも、もちろん人間関係のいろいろあらゆるところでこの原則が成り立っているってことですよね。他人行儀になって真実に向き合うことができなくなる。なんともこうぎこちないものになってしまう。それは目に見える人間同士ですらそうですから、まして目に見えない神様との交わりとなれば、なおさらそれは深刻な実は問題になるってことですね。ですからすでにこれ学んできたことなんですが、この手紙の一章の9節でヨハネはこう進めていました。一章9節、自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。すべてのあらゆる不義から私たちを清めてくださる。神は真実で正しい方ですから、示される罪があるんです。聖霊によって私たちは罪が示されるんです、ね、確かに示されますよね。それを、あ、神様が示してくださってるんだって私たちはちゃんと認識して受け止めて、神様、この罪を確かに私があることを認めます、どうかお許しください、イエス様の十字架の上にお許しください、そう告白し許しをいただく。そうすれば必ず神様は真実な方ですから、許しを与えてくださるということですよね。罪は確かに私たちの心を曇らせます。罪は私たちを闇の中に閉じ込めてしまいます。ヨハネが言ってますね。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。これ前々回ですか、前回見たところですよね。さあ、ヨハネは14節でももう一つ子供たちにこう呼びかけてますね。14節、子供たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が御父を知っているからである。私たちはイエス・キリストへの信仰によって神の子供とされ、神様をお父さんとお呼びする特別な関係が与えられていると。神ご自身が父なる神としてね、お父さんとして愛してくださる。それが私たちが罪が許されて神の子とされるということですね。つまり私たちは神の子供たちだっていうこと。まあここで来て今日初めてそれ聞きましたって人は一人もいないと思うんですが、この自覚がどれほど大事かってことです。放蕩息子の例え話、皆さんもよくご存知だと思いますね。それはもうこのことをよく物語っています。例え話の中で弟息子は世の中の事柄に心を奪われてですね、まあ、それこそ目が塞がれてしまってお父さんの家を飛び出していったわけですよね。そして父の子であるということの幸いを全く理解できなくなってしまった、感じられなくなってしまった。むしろこの世の中にこそ本当の幸せがあるんだと、自分は その幸せを目指していきたいという、まあ、そういう愚かで虚しい期待を抱いたわけですね。でも結末、皆さんご存知のように、結局そこで得たものは深い挫折感と極度の上渇きだったわけです。そしてその時初めて彼は我に返って問い直した。自分は何を失ったんだろうか、本当の居場所はどこなんだろうか、幸いはどこにあるのかということをじっくり考えたんだと思うんですね。その闇の中で そうやって彼はとぼとぼとお父さんのもとへと戻っていったわけです。彼はみちみち思いました。これルカによる福音書の15章の18と19節。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。まあ、これが弟息子の精一杯の正直な思いだったということが言えると思うんですね。しかしこの放蕩息子の例え話でこうなんていう一番際立っているというか一番強調されているのはこの放蕩息子の悔い改めの出来事じゃないんです。これも大事なんですけど、それが一番じゃないんですね。この例え話が強調しているのは、彼を雇い人としてではなく自分の子供として受け入れて子供としての特権を回復させることを願っていたお父さんの愛なんですね。それがこの放蕩息子の物語の一番の強調点なんです。物語は放蕩息子の悔い改めの姿以上に息子の帰りを待ちわびる親心と迎えに飛び出してきた父親の姿を描いている。父親は相当お年寄りになってたと思うんですけど、子供を遠くに見かけた時からですね、走り寄っていった。日本でもそうですね、ユダヤのお年寄りは走らないんだっていう、文化的にそうだっていうことをある中華書で言いましたけど、あ、自分も年取ってきて走るの難しくなってきたなと思うと、あ、確かに走れないんだなと思いますが、そのお父さんが走っていったわけですよ。息子が帰ってきたってことが分かってね、どれほどの喜びかってことですよね。子たちよ、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されているからである。この罪の許しによって私たちと父である神様との間で真実な豊かな父と子としての愛の交わりが始まったんだ。そこに私たちの信仰者としての歩みの新しい歩みの出発点があるんだということをしっかりと心に留めておきたいと思いますね。これはいつでも私たちは忘れてはならない、そこに常に立ち返る、そういう立ち返るべき真実事実だということですよね。さあ次は父たちへの呼びかけです。13節と14節で全く同じ言葉が2度繰り返されていますね。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。まあ、ここで父たちよって呼ばれていますのは教会における年長者たちと、まあ、普通に考えていいと思うんですが、まあ、初期の教会の中において教会の指導者はね、教父って、教父って恐ろしいって意味じゃなくて教える父って言うんですけど、パーテルっていうふうに呼ばれる、教父と呼ばれていた時代もあったようなんですが、しかしそういうその教父と呼ばれる人たちにも当然若者であった時代があるわけで、幼少期もあったわけで、誰一人として初めから大人であった人なんてはいないわけですね。初めがあった、罪の許しを経験し神の子供として神様をお父さんとしていただいた恵みに預かった、それが全ての人の出発点ですよね。初めから存在なさる方を知るようになった、その時点から始まったクリスチャンライフ、クリスチャンとしての歩み、殉教の日も逆境の日もあったでしょう。幼少期があり青年期を経て壮年期老年期を迎えていきます。その旅路を一歩一歩と進めていくプロセスにおいて私たちはますます神の恵み深さと愛の確かさを知らされていく。皆さんもそれぞれ信仰生活ね、何年何十年と歩んでらっしゃると思いますが、その歩みを通して神の恵み深さ、愛の大きさを私たちはますます知るようになるっていうことですよね。神様を知る恵みっていうのは私たちがなんかこう博識なね神学者になるということじゃ全然なくて、神様を知る恵みというのは、知るということはですね、歳月の経過とともに愛する者友としてですね、神様とますます親密になっていく歩みなんです。皆さんどうですか、神様という存在が皆さんにとって親密なお方になってますか。誰よりも親密なんです。そういうお方として神様との交わりが深められていくということですよね。また神を知る歩みというのは私たちがどれほど深く神に知られているのかに気づかされていく歩みだ。私たちが神を知っているということ以上に神が私たちを深く知っていてくださる、全てを知ってくださる、そのことに気づかされていく歩みでもあると。 足りなさや弱さ、今直面している問題や課題、そこで涙を流し心を痛めていることも全て神は知っていてくださる。そのことを知って安心し、だからこそ一人で悩んでいたり、いつまでもくよくよしていたりする必要はなくなってくるということですよね。それが分かると、くよくよしなくて済むようになってくるということですよね。イエス・キリストを通して私たちのうちに始められた新しい歩みは、本当に奥深く幸いな人生であるということは、こういう事実を知ることが知れば知るほどですね、確かなものになっていくんじゃないかと思いますね。さて続いてヨハネは若者たちにも呼びかけますね。13節の後半です。若者たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。そして14節の最後の部分、若者たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が強く、神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。14節の方で少しね説明が加えられてますが、若者っていうのは、まあ、子供と父親のちょうど中間ですよね。まあ、ここに今日はどうだろう、一人若者に差し掛かっている人がいますけどね、横浜には若者がね少しいますけどね、はい、その中間にいる人たちですよね。新しい始めは歩みを始めた者たちがやがて年齢を重ねて成熟へと至る、そのプロセスの中において、まあ、青年期っていうのは最も活動的で行動範囲が広がっていく時期ですよね。それまではお父さんやお母さんの教えと叱咤激励によって守られてきた、そういう小さな子どもたちがやがて自分の責任において行動し始める、そういう時期なんですよね。そしてそこでは世界の広がりとともに自由を味わう、自我の成長とともに感性も豊かになって、喜んだり悲しんだりするその心の広がりっていうのも経験していくと思うんですね。その一方でたびたび迷うということも起こります。しかしそれは成熟を目指して歩むものがどうしても通らなければならない大切なプロセスなんですね。そして同時にこの青年期は人が最もさまざまなこの世の誘惑を受ける時期でもある。自らの罪と直面し、罪と戦わなければならない、そういう時期であるということをね、しっかり私たちも確認しておきたいですね。まあ、しかしそこに私たち信仰者には大きな支えが与えられているということを同時に覚えたいと思います。これが大事ですよね。ヨハネは彼らに向かってこう言いました。若者たちよ、私があなた方に書いているのは、あなた方が強く、神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからであるって言ってますよね。あなた方は強いものなのだ。あなた方は勝利者なのだ。あなた方はすでに悪いものに打ち勝っているんだ。そうヨハネは呼びかけてるんですね。確かにこの世にあっては正しく生きようとする者には戦いがあります。私たちを罪へと誘う力は決して軟弱なものじゃない。力強いですよね。恐ろしいですよね。隙あらば私たちに揺さぶりをかけて暗闇へと引きずり込もうとする、そういう力がこの世には確かに存在しているわけです。しかし恐れる必要などないってヨハネは言うんですね。ヨハネはそれらの敵と十分に対抗することができる根拠をここに示しています。皆さん何だか分かりますか、この文章の中で。その打ち勝つことのできる根拠、それは神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからであるって言われてますよね。何よりも神の言葉があなた方のうちにとどまっている、それによって悪いものに打ち勝つことができる。御言葉のうちにとどまっているものに対して悪しき者は指一本触れることができない。そこに信仰者の勝利があるとヨハネは教えているんです。皆さんこれアーメンでしょうかね、それともああ本当かなでしょうかね。御言葉の力ってものすごいものが実はあるんです。それが本当に心の内側にしっかり受け止められて確信にとなっていくときにですね、確かに御言葉は私たちを癒し、清め、力づけ、慰め、励まし、時に戒めですね、そういう力となって働くんですよね。それが私たちが聖書を読む理由です。ただ新しい知識を得るために聖書を知ってる読むんじゃないんですね。本当に生きる力となるんです。皆さんが家庭で経験するさまざまな葛藤、そういう葛藤にも生きて働く力として御言葉は働きます。職場で 体験するさまざまな人間的な、ね、葛藤もあると思います。そこにおいても御言葉は間違いなく力となるんですよね。そういう意味で御言葉があなた方のうちにあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったと、もう過去形になってますけど、そういうものなんだということを理解しなさい、しっかり受け止めなさいってことですね。あの信仰の王様として有名なダビデも支え続けていたものはまさにそれなんですね。詩編の119編の9節そして11節、これは皆さん一緒に読んでみましょうか。まず119編の9節、はい、どのようにして、あ、ないですか、あ、間違ってたね、気がつかなかった。119編、あ、きっと私が送ったのが間違ってたんだと思います、じゃあ私が読みます。119編の9節、どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうか。あなたの御言葉通りに道を保つことです。あなたの御言葉通りに道を保つときに、若者たちであっても歩む道を清めることができる御言葉なんですよね。もう一つ同じ119編の11節、私はあなたの仰せ、これが御言葉ですね、あなたの仰せを心に収めています、あなたに対して過ちを犯すことのないように。ダビデははっきり理解しているわけですよね。罪から、私たちを罪から守るものは御言葉なんだ、神の教えなんだ、そのことをはっきりここで語ってるんですね。悪と悪の満ち溢れる今のこの世の中にあって、光、世の光として使わされていく愛する者、若者たちが世の激しい嵐の中で迷うことなく、罪の力に翻弄されることなく、強い者、勝利者としてこの大切な時期を過ごしていくことができるために、ヨハネはこの言葉を呼びかけをしているということですね。御言葉を蓄え、御言葉にとどまり、御言葉に生き続けていくことができるように。御言葉にとどまり、御言葉に生きるとは、言い換えればキリストにとどまるということでもありますね。キリストと共に生きるということです。どうでしょう、私たちはある人々と一緒にいるときには堕落しやすい、罪に誘われやすい、それありますよね。一方で、ある人々と一緒にいるときには気持ちが引き締まってですね、守られる、そういうことを体験的にあると思うんですよね。私たちが御言葉を心に蓄えてイエス様と共に歩み、絶えずイエス様のことを思い起こして、主が絶えず共にいてくださることを意識しているときには、私たちは良き伴侶、あるいは良き友と共にあるんだということです。悪魔の誘惑や攻撃にそれによって打ち勝つことができる。皆さん誰と共に歩んでらっしゃるでしょうか。皆さんの心に今何が蓄えられているでしょうか。あなたは日々御言葉にとどまり、またキリストと共に歩んでおられるでしょうか。そのようにしてこの世の人生を悪いものに打ち勝って歩んでいるでしょうか。御言葉を蓄え、御言葉にとどまり、御言葉に生きる勝利の人生をですね、イエス様と共に、神の家族と共に歩み続けるものでありたいというふうに思います。お祈りをいたします。